はい、本日もゲストコーナーがやってまいりました。さあ今日はですね、10月30日に行われます天の橋立て冬花火から総務責任者の井上義行さんにお越しいただき、その歴史やね、おすすめのビューポイントなどお伺いしたいと思います。井上さん、よろしくお願いします。
井上です、よろしくお願いします。
はい、私はね、うちの対岸近所の方でよく見る顔なんですが改めてこうやってね向かい合って、お話するっていうのはちょっと初めての機会で私も緊張しております。よろしくお願いします。早速なんですけども、このイベントのね概要をお聞きしたいと思います。まずこれ場所はどこで行われる花火なんですか？
はい、これは天の橋立の北側にあります木野神社や笠松公園がある府中地区で行われます。
はい、ではね車でも行けるし、こう宮津から天の橋立からね船でもこれ行けるんですよね？
そうです。当日は臨時ダイヤで、花火終了後天の橋立宮津方面への船も運航されています。もちろん天の橋立を歩いてきていただいたり自転車で来られたりしても大丈夫だと思います。
はい、これ歩くとねどれぐらいかかるんでしたっけ？
これは天の橋立駅から約 2.8 キロメートルあります。で開催前夕暮れの天の橋立を歩いて府中側へ、帰りは船で帰られてもいいと思いますよ。お車は渋滞が予想されると思いますので。
そうですね、また後ほど詳しくお話ししようと思うんですが、宮津の浜町パーキングにおいて、船で来ていただいたりね、そういう渋滞のための対策もね、
はい、
やっぱり一本道なんで、はい、渋滞するともうどうしようもないのでお勧めしたいと思います。ではこの冬花火の、ね、歴史についてお伺いしたいと思います。今年でこれ何回目になる花火なんでしたっけ？
はい、今年が第12回目になりまして、
はい、
最初に開催されたのが第1回目は2005年でした。
はい、この2005年という年はこれどういう年だったんですか？
この年はですね、成合寺が開山1300年を迎えて、
はい、
同時に33年に一度の御開帳の年でした。
だから2つめでたいことがあって、そしてもう1つこうおめでたいことがねあったんですよね。
そうなんです、成合寺の五重の塔、まあ、平成五重の塔と言っておりますけれども、はい、そちらの方が完成しまして、その落慶法要と3つのおめでたいことが重なったんです。
その赤いね、成合寺の平成の五重の塔が、それが冬花火誕生のきっかけになったということなんですか？
そうですね、おめでたいことが3つ重なるということはそうなかなかあることはないので、何か記念にできないだろうかということから、
はい、
全国でもあまりない冬に花火を打ち上げようということになりました。うん、
素晴らしいです。さあではいつもねこうお聞きしている大正イベントのこのイベントができた背景なんですけども、これはどういった？
これは天の橋立を参道として昔からたくさんの方が参拝された成合寺です。
はい、
その成合寺に少しでも恩返しができないだろうかという思いが、先ほどお話しした3つのめでたいことが重なったタイミングで実現したということなんです。
はい、やっぱりそのタイミングというのは大事だったんですね。それからね、12回目を迎えられるわけなんですが、こう変わってきたことっていうのはありますか？
そうですね、最初は実行委員会だけだったんですけれども、
はい、
年を重ねるごとに、
はい、
今府中地区の方が一丸となって、
はい、
取り組むイベントとなってきております。
うん、これも素晴らしいんですけど、その何か一丸となられるやっぱりきっかけのエピソードっていうのがあったと思うんですが、そのあたりは？
まあ、合言葉はですね、日本有数の野鳥の飛来地である天の橋ですけれども、
はい、
日本一野鳥に優しい花火にしようということでした。
この日本一野鳥にとって優しいっていうのはこれどういうことなんですか？
先ほどもお話ししたように、
はい、
第1回は成合寺のめでたい3つの行事、特に平成の五重の塔の落慶法要に合わせて、
はい、
11月に1回だけのつもりで始めたんです。
はい、それがこうどうなんですかね、12年も続いているということは、
我々もね、予想外に評判が良くて、
はい、
各方面から毎年続けてほしいという声を多くいただいたのです。
そのことがやっぱり地区が一丸となるきっかけになったということなんですか？
そうなんです。それ以降の年は本来カニシーズン始まった11月6日以降に打ち上げたかったんですけれども、
はい、
冬の阿蘇海は日本有数の野鳥飛来地でもあって、
はい、
11月に打ち上げると野鳥が飛来しなくなる恐れがあったので、
はい、
2回目を迎えるにあたっては住民が開催に向けての話し合いを数多く行いました。
そしてその結果どうなりました？
自然環境にも十分配慮しようということで、日本野鳥の会宮津支部さんと、はい、まあ、いろいろとお話ししたりお願いをしたりして、はい、野鳥勉強会を開催していただいたり、
野鳥勉強会、
はい、そうなんです。で、野鳥の飛来数のカウントなどもして、今後花火を続けていく上での環境への配慮方法を学んで、時期も野鳥が飛来する前の現在の10月最終日曜日開催ということで落ち着きました。
だからだったんですね。私も宿泊業を営んでいて、よくお客様にね、もうあと1週間2週間遅くやってくれたらカニの時期やのにってよく言われるんですけど、はい、やっぱりそれにはこうちょっと表に出ていなかった、はい、そういうやっぱり環境、まあ、特に野鳥への配慮、これ本当花火ってね、鉄砲の音ですからね、きっとそうなんですよね、素人目に考えてもね、
はい、
一度音かすと飛んできてくれないということで、はい、ちょっとそういう黒話をお聞きしたところで、ここで一旦 CM です。本日は10月30日に行われます天の橋立冬花火から総務責任者の井上義之さんにお越しいただき、その歴史やね、おすすめビューポイントなどをお伺いしています。先ほどはですね、ちょっと日本一野鳥に優しいっていうね、花火を目指してるんだよっていうことをお聞きしました。やはり聞いてみないとね、こう見えない苦労話っていうのがあるもんなんですね。はい、さあ、ここからは担当者から見た大賞イベントのここが素敵をお伺いしたいと思います。井上さん、どこでしょうね、ここが素敵。
なんといってもやっぱり10月末は空気も澄んでいますんで、
はい、
夏の花火では体験できないような透明感のある綺麗な花火を見ることができます、
はい、うん、やっぱり空気の透明感がありますから、こう青や白色の花火がね、綺麗ですよね。他にもこうどうですか、ありますか。
あと音ですね、
はい、
結構近いので打ち上がった瞬間に海が鳴るんです、
はい、
多分皆さんご存じないとは思いますけれども、うん、本当に打ち上がった瞬間にビヨーンビヨーンっていう感じですごい音が出てます。
これあれですかね、ビヨーンっていうのは花火が開く前の登っていく音なんですか。
そうだと思います、
ね、それが海に近いところの台船の、ね、船の上から打ち上げるんで、それがビヨーンという上に登ることが、普段夏の花火では遠くて聞こえないようなものが空気が澄んでるせいで聞こえてるってことなんですかね。
かもわからないです
ね。ちょっと皆さん当日ね、はい、これ確認しにぜひ行ってほしいと思います。はい、さらにこう迫力といえばどういう、
10月といえば気温が低く秋というより冬なんで、
はい、
寒い長時間ご覧いただくのはさらに大変だということで、
はい、
午後7時半からノンストップで約2000発の花火を一気に上げるということで、これは圧巻です。
なるほどね。やっぱりあの2000発ってね、結構どうなんですかね、夏の舞鶴の花火も4000発とかね、はい、ご紹介してるんですけど、それの半分を短時間で行くんで、テンポとしてはこう密度がすごく濃い花火になりそうですね。はい、はい、ここで毎回恒例の質問なんですが、今回のイベントの目的をね、掘り下げていくと、これ何がありますか。
まあ、皆さんよく聞かれるんですけれども、はい、冬でもないのになんで冬花火っていうことでは
い、
11月初旬の松葉ガニ解禁に合わせて、
はい、
冬の天の橋立には美味しいものがたくさんありますよっていう感じで、
はい、
冬の魅力の始まりを感じていただきたいと思います。
まあ、冬到来を告げるこう定番イベントにしたいっていうことなんですよね。
そうですね、
はい、
冬花火が終わると天の橋立の美味しいシーズン到来やねという、そういうことを当たり前のように感じていただきたいと思っております。
なるほど、これメイン会場がね、丹後管理交通さんの駐車場とかスーパー西垣さんの横あたりになると思うんですが、はい、それ以外にメインの会場以外でのおすすめの、ね、こうビューポイントがあったら教えてください。
そうですね、笠松公園が夜間営業いたしますので、
はい、
高い場所から花火を見下ろす感じで見るのもおすすめかと思います。
これね、私の知り合いが写真をこう Facebook に公開してた年があったんですけど、花火をなかなか目の高さとか上から見下ろす形で見ることってないですよね。
そうですね。
ですよね、
はい
はい、他にもありますか。
府中川から天の橋立の中を10分ほど行った場所から見る花火は、はい、大きく見えて、すごい迫力です。
なんか新しい、それこそ昨日お届けした23号台風でね、倒れた松の跡が公園になっているところがあるんですが、はい、
そうですね、
あの辺りから見ていただくと真横から見る感じになるんですかね。
そうですね、
はい、
ただあちらの方ちょっと進入禁止になってる可能性もありますので、
あ、そうかそうか、はいはい、あの当日はまああの開催場所 の、ね、あの指示に従って、ね、はいはい、あの混雑も予想されますので十分あのご注意してご覧いただきたいと思います。さて本日は10月30日に行われます天の橋立て冬花火、から井上義之さんにね、お越しいただきまして見どころとかね、あとメイン会場以外でのおすすめのビューポイントなどをね先ほどまでにお聞きしております。それではね、このイベントの時間的な流れを追っておすすめポイントを井上さんお願いします。
はい、午後4時より、模擬店販売開始をします。
はい、
6時半くらいから天の橋立て音頭宮津節を披露。
はい、
続いて地元で大人気のバンドシャドーロールズのライブがあります。
はいはい、
その後午後7時半より約2000発の天の橋立冬花火をノンストップで打ち上げていきます。
はい、今ねご紹介いただいた中で午後4時から模擬店の販売開始とありましたが、これどういったお店、またおすすめがあったら教えてください。
そうですね、まあ地元で有名な鳥塩ラーメンなど、
はい、
あと地元の模擬店ほか約25店舗の飲食ブースがあります。
あの会場の広さ考えるとこういい感じで、
そうです ね、
はい、こうなんていうんだろうね、よりより緑的な、はいはい、たくさんあって楽しそうです。はい、それではここからはね、あの毎回このゲストコーナーの恒例になりました、ちょっと私と井上さんの、ね、掛け合いで、イベントの紹介を、させていただきたいと思います。井上さん、正式イベント名は
天の橋立て冬花火大会。
はい、日時は
2016年10月30日日曜日午後4時より開場、午後7時半より花火をノンストップで打ち上げ。
はい、場所は
丹後海陸交通駐車場でスーパー西垣府中店様の横になります。
はい、お車でお越しの交通手段は、
お車でお越しの方は各有料駐車場へ、そして午後3時より府中小学校府中運動公園グランド、それで足りなければ元伊勢この神社の駐車場を開放いたします。
はい、ではおすすめの交通手段は、
先ほどから何回も出ております車プラス船のご利用です。
はい、これはですね私の方から詳しく、ご紹介したいんですが、毎年ねやっぱりあの府中地区へのね、岩滝方面からがこれ一本道になりますんで渋滞が結構あるんですね。それでね宮津の浜町パーキングに車を止めて府中まで宮津天の橋立て府中と行く遊覧船でのね、行かれるのをおすすめしております。で今最新版のね、時刻表というのが参ったんですが、例えば宮津をですね、夕方の5時20分に乗っていただきますと途中天の橋立てによって5時42分にね、一宮府中地区に着きます。それから、6時20分に乗っていただくと途中天の橋立てによって一宮府中桟橋着が、6時42分に着きます。たった22分でね行き来ができるというのは井上さんこれ早いですよね。
早いです、
渋滞知らず
です、ね、かなり早いです。
は
い、
であの帰りの便もですね、一宮をですね8時10分8時20分8時30分、それぞれ、8時10分だけがね天の橋立て行きなんで、あとは宮津まで参ります。その他また随時ねあの人数によっては増便もあるようですので、ぜひまあ、 あの便利で楽なこう船便をぜひご利用いただきたいと思います。それから京都丹後鉄道さんもね、うまくこの船との連携ができてますんで各方面から例えば宮津、例えば天の橋立て、どうですか船着き場と駅の関係でいうと宮津の乗り換えはちょっと距離があるんで天の橋立て駅とそれから天の橋立て桟橋、
はい、
これが歩いて5分ほどですから
です、ね、
はい、ここで の、 あの鉄道と船の連携でねぜひ皆さんもお越しください。このラジオ放送での、ね、ご紹介に対するお問い合わせ先なんですが、電話番号を申します。 0772-228030 0772-228030、 対応時間が午前9時から夕方の5時までとなってます。これ井上さん、この22-8030 はこれはどちらの電話番号になるんですか。
天の橋立観光協会の方になります。
はい、そちらの方で、ご質問等をお受けいたします。それから天の橋立観光協会で、検索していただきましたらホームページが出てくるんですよね。
はい、
はい、こちらにも詳しく載っております。それからこれも恒例になりました、最後にこのイベントのアピールをね、このイベントのある府中地区の方言で井上さんお願いします。
天の橋立冬花火いっぺん来てみいっちゃ。 ガッシャーエイド、
はい、ミーチャとねガッシャーエイドをいただきました。井上さん今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。